今日朝敬愛する徳善先生に、佃君今日は説教だね、しっかりやるようにと言われてまして、大変恐縮しながらこの場に立っております。乙女マリアの不安、それはどれほどのものであったでしょうか。ヨセフと婚約していたマリアに、ある夜天使ガブリエルが使わされるのです。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。この天使ガブリエルの言葉に対してマリアの反応が正直に聖書に描かれています。29節、マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。マリアはすでにこの時点で不安に襲われているのです。天使ガブリエルは言葉を続けます。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。この良い知らせは乙女であるマリアにとってどのように捉えられたでしょうか。マリアは婚約していました。まだほんの少女の頃に家族に取り決められたものです。当時婚約期間とは法的に拘束力のある婚約期間であり、今で言うならば婚姻関係、つまり結婚関係ですね、婚姻関係に等しいものであったと思います。結婚式への長い待機期間と言ってもいいのです。もちろんそこでは婚前に男性と交わることは全くのタブーです。大きな恐れと動揺があったものと思います。天使の発言をそのまま受け入れるならば、マリアは失うことが多すぎるのです。結婚、社会的な立場、今の暮らし、そしてヨセフとの将来、決められた結婚という順当な将来が揺さぶられ、マリアは衝撃の事態に直面しているのです。本日の説教題は不条理の中からという題です。まさにマリアの視点から見てみるならば、不条理な世界が展開しているのです。マリアの動揺を表す言葉は続きます。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。私にはマリアが天使ガブリエルに口答えをしているようにも聞こえます。乙女であるマリアが、そしてまだ婚約期間中のマリアが、赤子を産んだらどのような非難、中傷、そして社会的な制裁が待っていることでしょう。この婚約中の妊娠の出来事だけでマリアは社会的に抹殺されてもおかしくないのです。マリアの心を不安と闇が包み込んでいる。そのように言うこともできるでしょう。話は移りますが、先日あるキリスト者の方とお話をする機会がありました。その方が私にこのようなことを話してくださいました。私は平日は本当に厳しい生活をしている。 日々の生活の中で慰めになるようなものは何もない。しかし週に一回教会の礼拝に出ると、神様が自分にありがとうと言っているような思いを持ち、心が慰められると。平日は本当に厳しい生活をしているとの言葉から、私はこの方の日々の生活の厳しさを感じました。具体的な状況までは分かりませんが、日常の生活はさまざまな面で厳しさがあり大変なのだと想像します。そしてこの方だけではなく、ここにいる私たち一人一人、日々の日常生活の中ではさまざまな思い煩いやつらい思い、そして困難を抱えている現実があると思います。このように考えてみるならば、私たちは置かれている状況はマリアとは少し違いますが、不条理の世界で生きています。日々起こってほしくないことがこの身に起こります。逃げ出したいような困難があります。心に痛みと傷を抱えつつ、私たちの人生も不条理の中を生きる人生です。そしてこの人生の暗闇の中、心まで暗闇に覆われ日々の生活を営んでいる、これが私たちの日々の現実ではないでしょうか。不安と動揺の中を生きるマリアと同じように、日々私たちも不安、動揺、そして不条理の中を生きざるを得ない。それが私たちの真実なのだと思うのです。しかしここからが問題です。乙女マリアへの良き知らせは、その神が与えた不条理の世界はこれだけで、つまりマリアの不安と動揺だけで終わるのでしょうか。天使ガブリエルの言葉はこのように続きます。35節、聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。神にできないことは何一つない。神の約束の言葉がマリアを包んでいます。神がマリアに聖霊を通して働かれるというのです。マリアのこの世的な状況や人間的な思いを超えて神が働かれるというのです。この閉塞感が漂うマリアの厳しい現実のその奥に、神が確かに働かれ、神が祝福へと導いていく、そのような恵みの神の働きがこの世の不条理な現実のその奥に確かにあるというのです。マリアは返答します。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。このマリアの言葉をどのように捉えればいいでしょうか。ついさっきまでマリアは不安と動揺の中にいたのです。そして天使ガブリエルに、どうしてこのようなことがありえましょうと口答えをしていたのです。そのマリアがお言葉通りこの身になりますようにとの謙虚な祈りの心に変えられているのです。ここには明らかにマリアの信仰の飛躍があります。ここでの飛躍とは一体何でしょうか。 私はここで洗礼を思い起こしました。洗礼です。洗礼を受けるときにキリスト教のすべてが分かったと言って受ける人はいないと思います。実際には洗礼とは少しよくわからない、信仰もキリスト教も本当にはちょっとわからない、しかし日々注がれる神の恵みを信じて、そして何よりも主イエス・キリストの十字架と復活に示された希望を信じて、思い切って神の懐にえいと飛び込んでみる、これが洗礼を受ける時の私たちの実際の心境ではないでしょうか。この心境がマリアにとって天使ガブリエルの言葉を受け入れる時の心持ちであったように私は思うのです。たとえこの世的なものでは受け止めきれないような厳しい現実や不条理があっても、神の深い御心を信じて思い切って飛び込んでみる、ここでは自分の無様な体裁や外見や世間体のことは関係しません。そしてこの飛び込んだ先には奥の深い神の救いのご計画と恵みの世界が広がっています。マリアはこのような深い神の御心に自分自身を委ねたのではないでしょうか。人間的な思いや計画、打算を超えて、そして日々の生活の苦悩や困難を超えて、神のご計画は確かにこの世に成就していきます。しかも神の主導で成就していきます。それに対して私たちが答えるとするならば、やはりここでもお言葉通りこの身になりますようにという祈りの言葉であると思います。人生の苦境に立つとき、苦難の中を歩まざるを得ないとき、そして自分の心の痛みと傷で胸が潰されそうになるとき、この現実のその奥にある神の恵みの世界を信じて、私たちはマリアに習い、お言葉通りこの身になりますようにと祈りたいと思います。私は今何度もお言葉通りこの身になりますようにと言ってきました。マリアのとても頑蓄の深い祈りの言葉だと思うからです。この言葉には魂の平安があります。信仰の従順もあります。そして神から与えられた不条理な現実のすべてを受け止めていこうとする前向きな思いと喜びがあると思うのです。まだ若い乙女マリアはこの不条理の世界に、しかし神の深い御心が支配するこの世界に、アーメン主よその通りですと喜びの思いを込めて従っていくのです。太閤節の第三手術を迎えています。暗い闇が漂うこの時代、この時代に神の救いは近づいています。この暗闇の夜を照らす誠の救い主が到来しようとしています。私たちはマリアに習い、たとえ不条理の世界の中にあったとしても、神の深い御心に全てを信頼して、この厳しい世界に思い切って飛び込んでいきたいのです。そして この飛び込んだ世界の向こうには恵みと喜びが支配する神の世界が広がっているのです。来週はいよいよクリスマス礼拝です。主イエス・キリストのご降誕の喜びの到来です。今私たちはこの大降雪第三主日の礼拝をこの世を覆う暗闇の中で、しかしそのもっと奥に存在する神の深いご計画と恵みの世界に望みを置きつつ過ごしていきたい、心からそう祈ります。一言お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、大降雪第三主日の礼拝を迎えています。御子主イエスキリストのご降誕を待ち望むこの主日、市ヶ谷教会に集められ共に礼拝の喜びに預かれることを感謝いたします。乙女マリアは天使のお告げを聞く中で戸惑い迷い困惑の中で、なおもあなたの深い御心に耳を傾け、そして信仰によってあなたにすべてを委ねたのでした。私たちはあなたの深い恵み、深いご計画がこの世に成就されていくことを信じています。今この時も私たちの願いや思いではなく、あなたの深い御心がこの世界になっていきますように祈ります。そのためにあなたに連なる私たち一人一人をどうぞ用いてください。主イエスキリストの御名によってこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。